駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ふままと
ホネストでお送りいたします。
はい、今回はいつもと違って生配信を同時でやっているので、非常にね、なんか違和感が僕はあるんですけれども、いつもね、はい、音楽と一緒には喋らないということなんで、
そうですね、
違和感があるんですが、聞いてくださっている生配信を聞いてくださっている皆さん、どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
まあ、今日もいつも通りお送りしていきたいと思います。うん、はい、今日はね、いつも土曜日の朝に撮ってるんですけど、金曜日の夜ということで、まあ皆さん明後日多分休みの方が多いと思いますので、うん、まあ、ゆっくりとしていってくださいという感じですよね。
そうですね。
はい。さてさて、なんかあんまりオープニングなくしてもしょうがないんですけど、この前なんか先週かな、新宿駅になんか中3かなんかがね。犯行予告、何の予告なんだっけ、なんか、騒ぎになってましたよね。
通り魔の予告、ね。
通り魔の予告か、そうかそうか。
はい。
あの時なんか、僕新宿駅近くにいたんですけど、なんか結構なんか、人いましたよね、なんか。野じ馬的な。
あ、そうなんですか、うん、グリンジーさん、まさかの、その話ここでしちゃいます？
え？
ちょっと、ウィキの方をちょっと更新していただくとですね。僕がかけらじタイムズで言わんとしてることが出てくる。
どうもすいません。
ドンピシャでしたね。
そうですか。
ドンピシャでしたね。
見てなかったです。
うん、まあ、なんか、こう、台本でも読んでるかのような。
ごめんなさい、全然見てない。
形でお話ししていただきましたけど。
はい。あ、そういうことですね。
どうしよう、ここで全部言われちゃうのかなと思って。
わかりました。じゃあ。
最悪変えてもいいかなと。
いや、全然多分大事なこと言ってないと思うんで。
そうですね。
早速じゃあ、馬場さんの駆け足タイムズの、
ね、
テーマから。
にありましたね。
はい、お聞きしていきたいと思いますが。はい、はい、馬場さんどうでしょうか。
そうですね、グリンディさんがちょっと話しかけて、いたんですけれども、
うん、
まあ、新宿駅の刃物振り回し事件というのがありました。
うん。
まあ、この事件ね、実は、まあ、2本立てというか、まあ、そういう言い方するのもあれなんですけど、まあ、要は予告があって、その後、まあ、また、ある、本当の事件が起きたと。
うん。
うん。いうような感じなので、まあ、ちょっとね、二部構成ですけど、うまくまとめて、展開していきたいなと。
なるほどね。
はい。
はい。まあ、二段階構成ということで、ちょっと僕もこの話の流れ、ニュースで見たときびっくりしたんで、はい、まあ、今日ちょっとね、その話、うままさんが取り上げてくれるということで、楽しみにしたいと思います。
はい。
はい、で、ホネストさん、井戸端カオスの担当ですけれども、
はい。
はい、今回は。
今回はですね、まあ、先ほどね、ちょっとカオスとか足りないっていう話が出てましたけれども、
うん、
今日はもうカオスに行きます。私がですね、前々からちょっと話題に挙げたいなと思っていたですね、まあ、ちょっと最近私が見ているサイトの中で小説っぽいのがこう何週間かごとに更新されているサイトがあるんですが、
うん、
そのサイトがですね、ただの小説ではないんですね。そのただの小説じゃない何かをですね、今日はちょっと、井戸端カオスチックにですね取り上げていこうかななんて思っております。
なるほど。まあ有料小説だったと、そういうこと
を、ね、そういうことじゃないですけどね。
あ、違うんですか。
あ、有料ってそっちの有料。
あ、違うんですか。
ああ、ええー、まあまあまあまあ。
まあ、その辺は、
井戸端
カオス入ってから、ということで。
はい。
はい、ということで、まあ早速、かけらじタイムズの方に行きましょうか。
はい。
はい。
かけらじタイムズ。
始まった。はい。なんかジングルが鳴ってる最中に大始まったとか言って素のねコメントをね言ってしまってるんですけども
。いつもはないですねこういうのね。
はい
はい。
あ、
これ、ね、かぶってますよね今。
そうですね。乗ってく感じなんだなっていうね。
まあ、これも生放送ならではで。
そうですね、はい。ちょっと緊張してるんですけど。まあそうですね。まあお二人はこの事件知ってますか、ね、この
もちろんです。
通り魔予告書き込みと、うん、まあ実際刃物を振り回した事件っていう。
あ、実際振り回したんですか。
はい、そのですね。
それは知らなかった。まあ、
順を追って、
うん、
見てみましょうか。
はい。
あれまた、なんか、塾講師出
てきました。変に、なんかキャラつけて入ると、なんか、やけどした上で、しかも、ね、後回しっていうか、聞かないじゃないですか。
そうですね。生ですからね。
そうですね。すね基本的にモノマネとかそういうのは一切やらないでいこうかなと。
やらないんだ。
そうですね。リスクのあるものはちょっとやめていきたいなと。まあ最初なんでね、はい、そのうちだんだんと慣れてくると思うんですけど。
まあそうですね。はい、ふざけて いければ。
そうですね。うん、ですね。まず、なんでしょう。僕はこのニュースをですね、痛いニュースという、まあ、まとめサイトあるじゃないですか。
うん。
ね、2チャンネル系の痛いニュース。はい、で、ここで、あの、2月12日頃にですね、更新されたのを見たんですよ。
はい。
はい。で、それが、新宿通り魔予告書き込みの中3逮捕という、まあ、事件ですね。
うん。
まあ、これはなんか、任天堂 DSI を使って、犯罪予告をしたと。うん。そしたら、その、ゲーム機が特定されて、まあ、こっちにいる川崎市内の、電気店の中でゲーム機でネットに接続している少年を発見したということで、まあ、現行犯ですかね。まあ、もう、その場で警察に、まあ、ゲーム機を特定されてすぐに逮捕されたみたいな、そんな感じらしいんですよ。
うん。
これすごいよね。なんでゲーム機までね、特定されて、しかも、まあ、居場所はね、まだ、どっかの電気店ってのはわかるんだろうけど、
うん。
その中でね、
誰かまで。アドレスからゲーム機を特定って書いてあるんですけど、それしか書いてないんでね。
ああ。
はいはいはいはい。すごいですよね。だから、そのニュース見たときに、日本の警察も捨てたもんじゃないんだなって、思いましたけどね。
いやー、捨てたもんでしょう。
捨てちゃったね、今完全に。
いや、これ大したことない気もするんだよな。一人しかいなかったんじゃないの？
まあ、一人ですよね。
まあ、そうですけど。
なんか書き込み上、なんか3人で事件起こすぜ、みたいな書き込みをしてたんですが。
うん。
実際逮捕された少年は一人だと思いますね。
うん、
だって、ね、これができんだったら、なんかね、ブログの炎上とかでさ、なんか変なこといっぱい書き込んでる奴らも、根こそぎね。
あ、未然に防げる方法、ね。そうそうそう。炎上した後じゃなくて、うんうん、炎上しかかってるところでも、
止められる
みたいなね。
まあね。
はい。
で、まあこれは予告で終わったと。
うん。
はい。
で、実際そのネットを見て、あの人が集まったりなんかして、野じ馬が、うん、集まってたと。で、その時にきっとグリーンティーさんいたんですかね。
そうですね。
なんか。その前後というか。
その日って結構ね、雪が降ってて。
はいはいはいはい。
で、なんかそれで、
ん？雨じゃなかったでしたっけ？
3 連休の中日で。
3連休の。
いや、割と、
最初じゃなかったでしたっけ、これ。
3
連休の、確かね、11日なんで、金曜日なんですよ。一週間前ですよね。
そうですね。金曜日の夜か。うん、
そう、だから。
金曜日の夜です。そうです。
その時
に。
雪降ってました。
そうそう。雪降ってて、はい。で、なんか雪降ってるのを撮ろうとしてる人も、なんか何人かいて。でも多分その人たちのほとんどが、多分通り魔を見に来る野獣、今、ついでに見に来たって、野獣馬みたいな感じだったと思うんですけど。
うん。500人って書いてあるんでね。
そう、相当いました。うん。
新宿に、どうですか？
あのね、新宿はま、通りすがっただけなんですけど。
あ、はい、はいはい。
まあ、一旦ちょっと降りたんですよね。
あ、うん、
そうそ
う。私はその時ちょうど、赤坂あたりで後輩とご飯食べてましたね。
まあ、赤坂だと、ね、いないよね。
うん。その後輩に散々、ホネスト先輩が犯人なんじゃねっていうのを散々言われてましたけど。
そんな話題になってたんですか？
あ、ずっと、その後輩がですね、2チャンネル見てたんですよ。で、みんなが書き込むじゃないですか。で、バーって、今どうなってる状況はって、ずっと、その子が追ってて、で、それを僕がこう、はために聞いて、あ、そうなんだ、へー、そうか、大変だなー、なんて言いながら、聞いてたんですけどね。
まさかお二人が、このニュースに対して、ね、実際ニュースサイトで見たんじゃなくて、割と直に、うん、なんだろうな。経験じゃないですけど。
実体験として。
知ってたと、うんうんうん。近い場所で知ってたとはと。
いや、まあ偶然じゃ偶然なんですけど、僕普段新宿にいることなんてほとんどないんで。
まあそうですよね。
はい。
まあそれもなんかの縁なのかもしれないんですが。
嫌な縁ですね、
それ、ね。嫌な縁。で、まあ、混乱、大きな混乱なかったよって終わってるんですよ。
はいはいはい。
なかったよ、と。うん。
で、まあ、そのニュースに対しての、まあ、2チャンネルのね、書き込み自体は、まあ、なんだ、来たとか、お西洋とか、
うん、
やっと逮捕か、みたいな。多分、ちょっと割と話題になってたんでしょうね、きっと。あの、記念書き込みたいなね、きっと。
はいはいはい。
あの、見てるみたいな、レス絶対してたと思うんですよ。掲示板とかに。
はいはいはい。
こいつ逮捕されるんだろうなと思いながら見てたと思うんですけど、きっと、ちょっと時間が経ったので、やっとかよ、みたいなね。
うんうん、
それでも一日経って逮捕なんですけど。うん、で、まあ、それで終わったわけなんですけども、
はい、
18日、おととい、昨日、ん、そうですね、18日の、今日のお昼のニュースですね。
あ、はいはい、はい。
ニュースで見た、
はい、配信日っていうか、
はい、うん、収録日ね。
これも痛いニュースなんですけど、うん、
はい。
はい。続きがあったと。
うん。
新宿通り魔兄、かっこ19歳。弟がバカにされたのを見て、実際に通り魔が起こるのを見せてやろうと思ったっていう、それで、痛いニュースが更新されまして。
ほうほうほう。
と思ってみたら、
はい、
なんと、その、逮捕された中3の兄ですが、兄がですね、
うん、
あの、17日の午後1時20分頃、弟が通り魔事件を予告した新宿駅、南口付近で、
うん、
刃渡り 7.5 センチのカッターナイフを振り回した後、近くの交互場に駆け込み、通り魔をしてきたと話してカッターを机にドーンと投げつけ、あの、現行犯で逮捕されたと。
まあさあ、何これ。まあいいや、後で言いたいこと言います。はい。
え、あ、一種の兄弟愛みたいな話？
つまり、そうですよね。つまり弟がこう書いて、まあ直に自分の弟がやってたって多分逮捕されて分かったわけじゃないですか。まああるいは一緒にやってたのかもしれないですけど、まだ分かんないんですけど。
うん、
まあ、それできっとプギャーみたいなことになったじゃないですか。あの、逮捕されて。
プギャー。
予告で終わったし、逮捕されたんでね。
うんうんうん。
ってなったら、兄が、なんだろう、馬鹿にされたと思って、
うん。
現実にしてやろうと思ったのか、まあ、実際人に切りかかったわけではないと思うんですけど、
うん。
まあ、実際買ったナイフを持って外で振り回したら、ま、さすがにこれはダメですよね。
そうですね。捕まりますからね。
この、なんていうのかな、兄の言葉がさ、
うん。
弟がバカにされたのを見て、実際に通り魔が起こるのを見せてやろうと思ったって言ってるじゃないですか。
うん。
はい、言ってます。
もうこれ全く意味わからないよね、これね。だって、弟バカにされるのは当たり前だし、あんなことやってんだから。
うん、うん、うん。
で、まあ、バカにされたから通り魔を見せてやろうっていう、そこにこう、何の接続関係もないじゃない。
いや、ね、あれじゃない？なんかバタフライ効果なんじゃない？やっぱり、そこは。
まあ、僕ね、一瞬思ったのが、うん、あの、弟じゃなくて僕がやりましたっていう風にするのかと思ったんですよ。
ああ、カバウ的なね。うん。
はいはいはいはい。
ミラは実際自分が買ったナイフを持ってったし、みたいなことにして、うん、自分の一部始終自分のせいでしたっていう風にして弟をかばうのかなと思ったんですけど、
うんうん、
そうじゃないですよね。弟がその件でバカにされたってんで、実際に、それ見せつけてやろうみたいな。
もう両方捕まっちゃうよね、それね。
後から乗っかかってるタイプなんで。兄弟揃って何してんだ、これは、というようなレースがバーって続いてるんですよ、
ね。これ、また引き続きさ、続くんじゃないの？兄がバカにされたのを見てみたいな感じで、今度親が出てきたりとか。
次は親出てくる
ね。そうそうそう。なんかそういうレースもあるんですけど。
信じらんないね、これね。
すごいね、でもこの、何なんでしょうね。本当に、この兄弟は何というか、いや、いい加減にしろよって言いたいですけど。
なんか、すごい時代になったなと思いますよね。
まあ、まずね、犯行予告を、まあ、パソコンから僕はしてるんだと思ってたんですよ。
あ、まあ、まあ、そうね。
ゲーム機からやってるっていう。何も、ちょっとだけびっくりしたんですけど。
はい。
なんていうのかね。なんか、ツイッターとかもそうだけど、なんていうの、そう、気軽になんか変なこと言える時代って嫌だね。
そうだね。
なんか、まあ、口で言うだけだったらいいんだけど、それがこう、広がるじゃない。
はいはいはいはい。
それがなんともなんかね、嫌な感じだなと思うんですけど。
口が滑っちゃっただけじゃなくて、なんか、普通にこういう犯罪予告して逮捕した人たちって、逮捕されるの分かってて、よくそういうことやるようだって思いません？なんか毎回。
そうだね。まあ、弟は分かってなかったのかな、これ。
分かってなかったんですかね。まあ、中学生だし。
わかってるでしょ。だって、なんか書いてたんですよね。いや、もう絶対捕まるのは当たり前だから、絶対やってやるよ、みたいな話をずっとつぶやいてたとか書いてたん
ですよ。見に来れ。見てこい、見に来れ。
そうそうそう。
で、なんかこれ、大阪行きのなんかバスのチケットかなんか持ってたっていう、
ね。持ってたんですよ。
見に行こうとかなんか。
そうそうそうそう。で、それを持ってるから、自分はバスの、乗客ですっていうので、多分捕まんないっていうようなところまでシミュレーションしてたんでしょうね。うん、おそらく
計画的ですね。
そういうことか。
でもその前にあんた、川崎で捕まってるけどみたいな話。
だってさ、捕まってる場所がもうあれでしょ？ゲームの、ん？違うか。ゲーム売り場じゃないけど、なんか電気店で捕まったんだっけ？
そうそうそう。
電気店ですね。だから
川崎なんで多分ヨドバシじゃないですか、うん、
あー、それもなんかおかしな話だよね。
うん。
だって、普通さ、そこからすぐ離れるじゃん。わかるか？だって場所が特定されるっていうのも分かってなかったのかよくわかんないけど。
はいはいはい、はい。
ね、IP アドレスで分かっちゃうんだろうから。
うん。
ね、やっぱりその場所から離れるっていうのが普通じゃない？
はい。
なんかね、書き込んだりして。まあ自宅から書き込んでないっていうところがまあ賢いのかもしれないけど。
うんうん。
外でね、書き込んだとしてもずっとなんかその場に、ヨドバシにいたってことでしょ、これ。
うん、そうですね。
うん、逃
げようとして買ったチケットなのか、
うん、
その、新宿駅ハイウェイバスとか言ってるんで、うん、こっから乗ってし、実際行こうかと思ったんじゃないですか。
ああ、
その、騒ぎだけ見て、そのまま大阪にそのままハイウェイバスに乗ってバー行こうかなと。
ああ。
だけど、きっと行ったら警察官がこう、限界態勢じゃないですか。いわゆる。
うんうん、
だから、うっちょっとまずいかなってちょっとだけびっくりして一旦帰ったんじゃないですかね。
川崎に？
川崎に。
でも新宿から川崎って結構あるよ距離。
そうだね。
うん。まあ、湘南新宿ラインを使ったとしても一本で行けるっちゃ行けるけども、あ、行けないか。
行けないね。
あ、湘南新宿ラインは新川崎か。
うん。
あ、だから川崎には行けないということは結構こう乗り換えて行かなきゃいけない
んで。地下鉄で行くか。そうですね。
うん。
まあ、どちらにせよ、まあ、行動がね、よくわかんないし、まあ、中学3年生ということもあるから、まあ、いろいろ精神的に動揺しててね、なんかよくわかんないことをしてたっていうのもあるかもしれないけど、まあ、それはそうとして、
はい。
まあ、兄ですね。
うん。まあ、その子はその子としてですよ。うん、
弟よりも兄が意味わかんないです。
しかも兄の方は、まあ、19歳ということなので、
うん。
ね、成人を間近に控えて。
そうですね。
うん、
もう義務教育も終わって。
もう大丈夫でしょう。アイデンティティが確立しつつあるでしょ
う。お兄ちゃんどうしたんだろうね。うん、なんか、弟思いなのかな、やっぱりね。
いやいや、違うでしょ、これ。
え？
違うでしょ。
いや、だからこう、自分の大好きな弟がさ、
いや、
なんか、2ちゃんで叩かれてるのを見て、
もう。その理想的な兄弟を思い浮かべるんですか、そんな。
それさ、それ、それはね、想像力が俺は欠如してると思うんだよね。だって。
誰の？
兄のだよ。
ああ。
だって。
俺のかと思って。
いやいや。だってさ、実際にこの刃物を振り回したら、うん、より弟がかわいそうになるじゃない？世間からの目として。
そうね。
そこまで発想ができてないじゃん。
ね、そうそう。このニュース一式がなんかこう、すべてひっくるめてバカにされちゃうっていうことに気づかないっていうね。うん
その前にだ。その前に、弟思いなのかどうか知らないけど、親のこと考えよう。
まあね。
二人とも捕まったらさ、一番かわいそうなの親だよ。
そうだよね。
親今何してんだろうな。
もう親もう悲しくてしょうがないよ、こんなの、そんな。
マスコミとかのね、が家とか押し付けたり、うん、まあ情報がどれくらい流れてるかわかんないですけど、
うん、
名前とか顔とか多分出てないと思うんで、
兄も、ねえ、弟も、何やってんのって話、でしょ？
この兄弟揃って逮捕されるっていうのはなかなか、この予告した通り魔とかいう、そういう形式の事件じゃないにしても、うん、なかなか珍しいタイプですよね。うん、ね、
はい。15分経ちましたので、残り5分です。はい。
何の音かと思った。
はい。持ち時間がありますので。
はいはいはい。はい、
まあ、まとめようのない話なんですけどね。
うん。
本当に、ニュースなので。
そうですね。
それも今日見てね。
うん。
知ったようなニュース。
まあでもさ、これ秋葉のね、なんか通り魔事件も、やっとなんかね、はい、その、
あ、保護点がちょっとだけね、復活したりっていう、うん。
日曜日だけ。
はいはい。
っていうようなタイミングでまたこういう感じのね、まあ、大ごとには。
今回は被害者がね、いなかったからいいものの。
うん、そうそう。
まあ、さんは、ホコテン封印の原因になったあの事件の日、まさに秋葉原いたらしいですけどね。
ああ、そうなんだ。それはまた、
うん、あれは相当すごかったらしいからね、ね、その。
そうですよ。
まあ、あの事件も予告が、予告っぽい書き込みをいくつかしてたんだよね。
うん。
ああ、そう。
うん。
自分の、なんだっけ、ブログみたいなやつだっけ、
ブログか、なんか携帯からなんか書
く
んだけど。
携帯から書いてたんですよね。うん、独り言のようにつぶやいてたらしいですよね。
まあ当時はツイッターとか多分あんまなかったから。
ないですね。
そんな感じになるんだろうけど。
なんでしょう。彼らの目的っていうのがね、今一つ、わからないわけなんですが。
そうですね。よくわかんないですね。
まあでもとにかく世間をさ、騒がせたいっていうね。
うん。
そういう自己顕示欲的なのと、あとまあ、興味本位みたいなのが。まあ弟の方はあったんだと。
まあそうでしょうね。思う。兄はどうか知らないですけどね。
兄はちょっとわかりません。本当にわからないですっていうふうに言いたくなる感じですけど。
はい。
はい。ま
あなんか現在進行形のようなね、感じで、今日兄が逮捕され、その後どうなるのかっていうね。なんか今度は親が出てきて違うんですみたいな感じで、すべて私のせいだみたいな感じで父親が出てくるのか。
うん。
まあ。
ドラマじゃん、そんなのなんか。
まあでも。覚えておるかの、わしよみたいな感じで、どっかのじいさんがいきなり現れるとかね。
まあ何か裏があるかもしれないっていうのは可能性としてあるのね。
そうですね。
急に、それはすべて私が、なんかね、指示したんだみたいな謎のおっさんが
現れたりとか。
そうそうそう。やつは四天王の中でも最弱みたいなのがね。
モンスターエンジンですよね。確実に、ネタ入りましたけどね。はい。
はい。
まあ、そんな感じで、まあ今後ももうちょっと見ていきたいニュースであるかなと思うんですけども。うん、まあ何よりもね、被害者がいなくてよかったですね。
うん。そうですね。それが本当に幸いだったと思います。
と、あと、警察がこれだけ早く動くっていうのも、一つはその抑止力になっていくのかなと。
そうですね。
そうですね。
はい。思いました。はい。今日はね、こんなところです。
はい。
どうもありがとうございました。
はい。
それでは、CM の後に井戸端カオスです。
CM だって。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、キングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日20日30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
ということで、井戸端カオスのお時間でございます。
はい。
はい。
はい。ね。音楽と CM が流れてましたけれども。
うん。なんか喋っちゃいけない時間が逆にできちゃうっていうのも不思議な感覚ですよね。
まあ喋ってもいいんですけどね。
喋っちゃうと音声に、こう。まあ、
支障は出る
んで、ね。なんか、支障が出ちゃうんで。あれですけどね。はい。ということで、早速ですね、今日の井戸端カオスの方に行きたいんですけれども。
はい。
今日の、井戸端カオスはですね、まあ、冒頭でもお話しいたしましたが、とあるサイトがですね、ちょっと、これ、井戸端カオスで取り上げた方がいいんじゃねえのっていうような、ものになっておりましたので、
うん、
ご紹介をしたいと思いますが、そのサイトの名前はですね、
うん、
東京エクセル物語。私の心の中の関数というサブタイトルがついている、ものになるんですが、
はい。
何の話かというとですね、まあ、東京エクセル物語でググっていただければですね、多分一番最初に出てくるので、
うん、
そちらの方ね、簡単に、ちゃらっとね、見ていただけるとわかると思うんですが、
うん、
話を見ていくとですね、まあ、普通のなんか恋愛の話なのかなと、いうのがあるわけでございますよ。
なんかそれっぽい男女の、うん。
男女のね、写真があったりとか、ね、第1話は何でしたっけね、なんか名前が全部ついてるんですが、今第3話目まで出てまして、第1話目が、If、もしもあなたが、第2話目が、アベレージじゃ測れないもの。そして、第3話が、夜明けの V ルックアップ。まあ、ここら辺まで来たらね、勘の人は何のことが大体分かってくるっていう。
まあ、全部 Excel にまつわるなんかね、
そうなんですね。
情報が出てきてますね。
はい。で、東京 Excel 物語って、その Excel って、何の Excel って言ったら、もう皆さんご存知の通りですね。マイクロソフトオフィスのソフトですね。Excel ですよ。Word、Excel、PowerPoint の Excel です。
うん。
はい。で、じゃあ、何なんだと。東京エクセル物語って一体何なんだと。あ、エクセルストーリーって書いてありますけど、
うん、
これはですね、その、普通に読んだただの恋愛の小説なんだけれども、
うん、
その、話の節々にですね、エクセルの使い方っていうのを盛り込んであるんですね。
ああ。
こう、エクセルの関数、例えば1話だったら、if ってどういう時に使うんだよ、みたいな。
仮定法を過去みたいな。
それは英語ですけど。
あ、そうです。そ
っちですね。はい、関数のね、if を使ったり、次は2話目で言うとアベレージ。要は平均ってどういう風に使うんだよとか。あと、3話目で言うと、vlookup 関数というのがあってですね、これは、よく知ってらっしゃる方はわかると思うんですが、その vlookup 関数ってどういう風に使うんだよっていうのを、その恋愛の話に、こう、Excel をうまく絡めながらですね、こう、ずっとつらつらとやっていると。で、物語の最後にですね、あ、物語終わったなと思ったら、今回の関数のおさらいみたいな感じで、きちんとね、その関数の使い方っていうのを説明してくれてるんですね、サイト上で。
これさ、
はいはい。
ちょっと聞いていいですか？
どうぞどうぞ。
これは、まあ、Excel の、ね、表計算ソフト Excel の、
はいはい。
使い方を教えたいのか、
はいはい
それともそれ以外が目的なのか、
はい
はいはい、まあ、といったらどちらの方になってるんでしょうかね。
こちらの方ですね。
はい。
ですね、どちらかというと、Excel の関数の使い方を多分押し出したいんだと思うんです。で、なぜかというと、これを出してる、このサイトを出してるところが、パソコン教室なんですよ、
うん、
大元は。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。パソコン教室の、ところがですね、この、エクセル物語を書いて、なおかつ、その、エクセルの使い方を学ぼうという、まあ、新たな試みで一つ立ち上げたね、サイトになってるんですけれども。
うん。
なんか YouTube がついてるのは何なんですかね、
これね、そこなんです。いいところに気づきましたね、うままさん。この YouTube の動画、一体何なのかって、今ちょっと流していただくと音楽流れちゃうんであれですけど、
はいはい、
この、たわいもない感じのね、ああまたどうせお遊びで作ったんでしょみたいな感じのサイトのこの東京エクセルストーリー、うん、なんとですね主題歌があります。そしてさらにすごいのはその主題歌実際に売ってます。 CD 化して
エクセルガーみたいな歌なんですか？
ねエクセルガーとは言わないんだけど関数の例えば if とかアベレージとか、
あ
そういった言葉が散りばめられてる歌で、でも歌的にはね、若干ですけど、僕たまに聴きたくなるんですよ。そんな歌です。
タイトルが、私の心の中の関数っていう、
はい。そうなんですよ。
曲なんですよ、これが。
そうなんです。
仕事しすぎでしょ、この人。
私の心の中の関数っていう。
パソコンから離れろよって話ですよ、ちょっと。
カップリングが、愛のウイルス対策なんですけど。
そうなんです。愛のウイルス対策も面白いんですよ、これまた。しっとり歌ってるんですけどね。歌詞ね、冒頭の歌詞をちょっと言うとですね、私の心の中の関数、あなたとの思い出にフィルターをかけるとかね。まさにフィルターとかあるわけですよ、Excel の機能の中に。まあ、そういう、なんで、そーっとしてみるとか、マクロな日々とか、イズナンバーとかね、いろいろ出てくるんですよ。これは、本当に Excel を、やったことのある人とか、ちょっと仕事で使ってる人だったら、もう、なんか、うほほって感じですよね。
ね。
はい。
ちょっと落ち着いてお話をしていきたいんですけど、
はい、
まず、
はい、
これはね、Excel の使い方を教えたいと。
うん。はい。
ということなのであれば、
はい。
ここから入らない方がいいんじゃないかなと。
違う。
逆にね、これは知っている人が見て笑えるネタが散りばめられている。そういう感じじゃないの。
はい、まあ、あの、美容によってはそうですよ。
まあ、話題性も重要なのかもしれないですね。
まあ、話題性も、まあ確かにね、
うん、
ありますけど、いや、まあ、正直ね、きっとこう、エクセルを使ってもらいたいっていう思いはね、彼らにはあるけども、まあ、我々がしたら、エクセル知ってる人が、なんか、プププと。これ、ああ、こういう風に話進めていくんだっていうような話題にはもちろんなってますよ。
うん。
でも、一つ言いたいのは、意外とこの恋愛の話ね、面白いんすわ。
じゃあちょっと面白いとこピックアップして。
ちょっとおかしいでしょ、それ。面白いとこピックアップしてたら面白くなくなるでしょ、それ。
じゃあ、一番お気に入りのセリフとかでいいから。
いや、お気に入りの、そんなのね、ないですよ、お気に入りのセリフとか。
そうですね、味方で言ったら絶対滑りますからね。
そうなんですよ。そのハードル上げられた状態での、その、うん、言ったら
もう。純粋な気持ちで読まないってダメですよね、やっぱこういうのってね。
そうですよ。
心を無にして読むことで、文字がスッと入ってくるんですよね。
でもこれ、ぜひですね、ちょっと皆さんに、読んでいただけると、暇つぶしにはなるかなと。思うんですね。
うん、
でも、なんでしょう。昔の男との関係もエクセルが絡んでたりとか、これからの出会いで出会ってく男性と、こう、絡む、そのエクセルの絡みがあったりとか。
何エクセルの絡みって。
この話の筋を話しますと、まあ、読んでいただけるとわかるんですが、はい、主人公のですね、女性の方が、まあ、アラサーなわけですよ。で、アラサーで婚活パーティーとかいうのに、はい、友達に誘われていろいろ行ってるんですが、うん、その婚活パーティーの中で出会ったいろんな男性を、エクセルのシートにね、まとめて、どの人と自分が馬が合うかとか、そういうこう分析をしようっていうのからお話が始まるわけですね。で、そこで初めてもうエクセルが登場してくるわけですよ。エクセル使って管理しようみたいな。
もう、やられたら嫌な話ですよね。
でもやってることがちょっと気持ち悪いですね。
気持ち悪いとか言わない。
だって出会った人をさ、みんなエクセルに入れて、年齢とか身長とかそういうの全部入れて、うん、ね、さあ、どれだみたいなことでしょ、
うん、うん、そうだよ。
そうだよって
。そうだよ。そうだけど。いや、まあそうなんですけど、実際にやられたらね、やってんだみたいな感じになるけども、
うん、
まあこれは物語だからいいじゃないですか。まあ、こういうことも、まあ、話としてね。
はい。はい、
あるという前提で、やると、こう、まあ、いろんな人の年収とか入れていくと、こう、エクセルでなんと、それで自分の相性まで簡単に分かっちゃうよ、みたいな。
相性っていうか、どこに、どっかの数字に目がくらんでるだけみたいなね。
まあ、そうですね。
そういうことですね。う
ん、結局、まあ、エクセルでできる範囲。でも、皆さん、侮っちゃいけないのは、エクセルって、結構いろんなことできるんですよ。ただの表計算ソフトにとどまらないと思うので、
うん、
ぜひですね、ちょっと読んでいただいて、エクセル普段あまり使ってない方も、やっぱり、なんだろう、エクセルに普段、こう、接してないと、ただの、要は、ここのセルに数字入れて、ここのセルに数字入れて、その答えをこっちのセルに出すぐらいしかできないのかなって思ってる人、多分いっぱいいると思うんですよね、世の中には。
うん。
でも、そうじゃないんだよ。いろんななんか詳しい、こことここを参照してどうこうすると、今まで電卓とかでこう、あ、ちょっとこれ、計算結果ここに書いて、で、もう一回計算してここに書いて、で、これとこれ足してみたいな複雑なものも、関数を1個書けば、もうそれがバチッとすぐ出るっていうことも教えてくれるんですよ。
まあ、できるっていうのはわかるよね。
うん。
最終的にきっとこれ VBA まで行くんですかね。
VBA まで行くとね、ちょっと物語苦しくなってくるんじゃないかなって。
ほら、僕のマクロが走り出すよ、みたいな。
なんか、もうネタですけどね、完全に、うん、
なんだよ、僕のマクロって。どういう意味で使えばいいのかわからん。
完全になんか我が家のネタみたいになってますけど。うん、まあでも、そういうことですよ。だから、エクセルでいろんなことできるんだよって、なおかつこう、今までアナログで、 ここの数字が超えてる人に丸をつけてくとか、こう、一個一個丸つけてた作業が、実はこうデータでやると、こう、ビッて引っ張ればもうすぐわかるとかね。
うん。
そういうのがわかるようにはなってるんですよ。一応ね。
なるほど。
っていうのも、要はエクセルあんまりこう、触ってきてないよっていう人の、要はエクセルの導入部分にも使ってほしいし、エクセルをちょっと使ったことある人にとっては、あ、なんだ、知らなかった VLOOKUP 関数って今まで聞いたことなかったけど、あ、なんかこういう機能でできる関数があるんだとかね。そういうのを、なんだろうな、知ってもらうためには、非常に、ネタとしても面白いし、いい機会になるサイトなんじゃないかな、というふうには思ってるんですね。
うん。なるほどね。
やっぱりネットとかやってると、まあ僕なんかもそうですけど、こう仕事しながら、解説サイトとか見たいなと思うけど、こういうのはなかなかないですよね。
うん。
完全にもうリファレンスになってて、
そうなんです、そうなんです。
検索するところがあって、完全にそれが出てきて、それの説明だけあって。
うん、そうそう。
だから、ちょけた文章とかの一つもないですからね。
うん。だから、ある意味でこう、とっかかりやすい、エクセルのお勉強方法としては、いいのかな、なんて、思ったり、なんかしたったりしてるわけですよ。
まあね、この、なんか、なんていうかな、このネタを、
うん。
突き進めていくんであれば、
うん。
まあ、ドラマがぐらいまでやってもらいたいですね。
いや、でも、で、こんだけ、そう、歌のところ見るとね、実際にその、写真で出てきてる人たちを、実際に使って PV 調でやってるわけですよ。
まあ、そこまでね、バカなことやってんだったらドラマまでやれと。
バカってあんた。
いや、これバカでしょ、これも。これ。いや、バカっていうのはね、いい意味でバカなんですよ。だから。
カオスって言ってください。そう。カオス。これ井戸端バカじゃないんで。
いや、なんか書いてあることがね、受け狙いにしか思えないんですよ。
いや、だって受け狙いだもん、これ。
だからもうそれをやるんだったらもう、最後まで行ってほしいですね、これね。
いや、でもね、本当に個人的には、本当にドラマ化はしてほしいね。
うん。文章でも、まあ面白いけどさ、やっぱりこう、真顔で言ったりするとさ、うんうん、このセル見てよみたいな、
そうそう
真顔でね、すごい、緊迫したシーンが演出されると、すごいきっとグッとくるものがあるんじゃないかな。
どっちにグッとくるのか
分からない。そのうちこう、思い出して、こう、仕事中もセルを見つめながら涙が出てくるくらい。
ダメだよ、それ。あいつなんで泣いてんの仕事中にみたいな感じになっちゃう。いや、でもね、これがまた一話一話なんかこう、ちょっと切なくなるような回とかあるわけですよ。そこもちょっと注目してみていただきたい。
温度差がある。
まあ。
温度差って言うな、温度差って。
なんていうかね、関数っていうね、言葉を聞くだけで、こう、嫌悪感っていうかね、うん、そういうのがある人もいるでしょうからね。中学校とか高校とかで、まあ散々嫌な思いを私もしてきましたけど、それとはまた、はい、違うんですもんね、この関数は。
まあそうですね。
うん。だからまあなんか、とっかかりとしては非常に面白いのかなと思いますが、書いてあるセリフが非常にこう、なんていうの。まあバカだなっていう。
いや、やっぱり、第3話までがこんなもんなんですよ。
うん。
これまあ10話くらいまでになったらもうすきっぽいですよ。もうブワーって文字がすごい引き詰まって、超長い。
ぐっちゃーってなりますかね。
展開がいっぱい
だってこれ、運命という名の関数に刻まれた禁断の愛ってどういう意味なのこれ。何が禁断
だネタだってだから。そこはもうネタなんだってだから。
1と0の間にも小さな思い出見つけられるって。1と0の間には何もないんだよ、デジタルの世界では。
待ってください。歌詞見てます?
え?いやいや。
トップ。
あ、トップか。あ、でもね、それ歌詞に入ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
1と0の間には何もないですよ。
いや、0.1 とかあるじゃん。
それは、アナログの世界ね。
まあ、そうですね。
はい。
まあ、あくまで今日はちょっと井戸端カオスなので、
はい。
まさにカオスのお話をね、ちょっと持ってきましたけれども、こういうね、本当に、私の性格上ですね、全力でくだらないことをやるのがものすごく好きな人間なので、私。
はい。
分かっております。それに、まさにぴったりなんですよ。これ全力でバカなことやってるでしょ
そうだね。全力でバカなことをさ、こう、やりたいね。仕事でも。
うちらもね。そう。
そう。
やりたい、ね。
しかも、CD まで売り出したってるところがまた憎いでしょ、これ。
いやね、ここまで足して、もう一息だね。
もう、だから、これぐらいのことを、我々も、このラジオでできたらいいよね。
全力でね。
全力でね。
じゃあ、ホネストさんどうぞ。
誰かが突っ込まないと、なんかね。
いや、むしろ、グリーンティーさんどうぞって言ってるから。
まあ、面白いネタだよね、これ。でも、なかなか、今まで探していても、こんなの見つからなかったよ。よく探してきたね、こんなの。
まあ、私も先輩にね、教えていただいたんですけど。隣に座ってる先輩が、そういえばさ、ホネスト君さ、エクセルとかよく使ってたじゃん。ああ、まあ、関数とか、いや、ありますねっていう話をしてたんですよ。それで、このサイト気に入るんじゃないって言われてですね。
うん。
見せられたのがこのサイトだったんですね。
なるほどね。まあ、これ今後のね、第4話、第5話ってなってくんだろうから。
そうなんですよ。まあ、見て第3話つい最近出たばっかりなので。
一応お気に入りに登録しとこう。
はい。ということでですね。はい、うん、まあ、もうそろそろ20分なので、今回のその井戸端カオスは、私の心の中の関数ということでね、うん、やってまいりました。東京エクセルストーリーについて、取り上げてみました。
はい。ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
あ、そうなんだ。
はい、ということで、ついにもう今日もエンディングになってしまいましたけれども。
失敗した。
失敗しました。それ名前の話？
そうです。
はい。まあ、配信ではね、なくなってるかもしれませんが。
まあ、流しちゃってもいいけどね。
はい。まあ、流しちゃってもいいんだったら流しちゃいますけど。
いや、やめといてください。やっぱ残るのはやめとこう。生放送だけにしとこう、あれは。
はい。まあ、そんなハプニングもありつつということで。はい、まあ、生放送、ね、聞いていただいている方は、まあ、ね、シーってやつですね。
うん、何が起こったかはわかると思いますが、はい、実際ね、これが20日配信分では、そこのところは全てクリアになってますから。
うん。
ね。
心をかかってますからね。心をかかってるわけですか。そこのところだけ。
あれ強調。僕の声聞こえてなかったですか？
聞こえてる、聞こえてるよ。心の中の関数として、ね、
前みたいに完全にもう声が、僕の声が小さいのかと思って。
いやいや。
はい。
まあ、皆さんの心の中に留めといてください。
うん。
すいませんでした。
うん、はい。ということで、はい、まあ、今日はですね、まあ、生配信ということで、うん、
はい、
まあね、反応が、どういうことになってるかっていうのはよくわかんないんですけど、まあこういうふうにやるとですね、うん、いいのがですね、まあツイッターとかチャットとかで、まあ聞いてくださってる方が多ければ多いほど、こう反応がね、返ってきたりとか、いうことがあるので、
うん、
まあ直にね、はい、番組に対して意見が言えるというのが、非常に多分いいことだなと思っております。
はい、
まあ前のテスト配信の時にもちょこちょこそういうやりとりがあったので、まあ、うん、この生配信続けていければ、というふうに。
参加型みたいなね。
そうですね。はい。
できるってことですよね。
参加型です。だから、番組やりながら、ツイッターとかのね、とか読むとか、いうこともできるんで、うん、そのあたりどんどんね、お便りっていうか、つぶやきというか、いただければと思っております。
うん、はい。
はい。まあ、生配信をですね、今日、まあ、振り返って、ま、なんか言うことがあると思いますので。じゃあ、うままさん、どうでしょう。
そうですね。まあ、僕、生放送初めてですよね。
はい。
そうですね。
お二人はテスト配信の時にいたんですけど。
うん。
はい、やりましたね。
僕、その時にいなかったので、ちょっと、しかも、今日もね、帰ってきて準備 OK でパッてつけたら、
うん。
呼ばれて出たものはもうそれ放送だったっていうね。
はい。
そうですね。
もうすでに流れていたと。
ね。びっくりしたんですけど。まあでもね、もう終盤にかかる状況で今、
うん、
この段階では、まあ緊張もすっかりほぐれてきてて。
うん。
うん。いい感じになってるって。
はい。
最初のね、駆け出しの、その、駆けらじ中とかもね、結構心臓バクバクなる瞬間もあったりなんかしてね。
そうですか。
そんなこと言っちゃ、言っちゃわないだろうか、みたいな。
うん、うん。
ちょっとした不安があったんですけど。
まあ、まだね、うん、6人とか1桁台なので、
うんうん、
うん。
まだね、練習っていう感じでいいと思う、
ね。
まあ
ね、これが別に何人に増えようと、
うん。
その、やってる時の空気感自体は同じじゃないですか。
まあそうですね。
実際言ってしまった時に誰が聞いてるかわからないっていうのは、一緒なんで。
うん。
ね。まあ、うまくいったと思いますよ。
まあでもこの緊張感に慣れれば多分大丈夫だと思うんでね。顔とかは出してないし、声だけということなので、うん、いいかなと。
そうですね。
さあ、ホネストさん、あなたの意見を20文字ぐらいでまとめていただければ。
なんです
か、はい。寂しいな、二重文字。今日は個人的には、失敗しました。以上です。
あ、先ほどのお名前の件ですか？
はい。はい、後で、その、先ほどの単語だけ別撮りしますんで、正式なものに直したものね。それだけ覚えておいてください。
マジですか？
はい。差し替えてもらいます。
はい。まあ、そういうことにしときますか。
はい。
はい。私自身は、まあ、司会ということもあって、そんなに緊張してないんですけど、うん、まあ、でも。
いつも通りでしたね。
あ、いつも通りですかね。まあ、
うん、いつも通りでしたね。
まあ、時間に追われたりとか別にそんなことないんで、そんなに緊張してないんですけれども。
そうですね。
はい。まあ、来週、っていうか、来週じゃないか、次回からは、はい、まあ、生配信でちょっとね、うままさんとかホネストさんの気分を味わうことになると思いますので。まあ、そのあたり。
来週もしかして、私司会ですか？
そうですね。
やったね。ね、
やったね。
何を企んでるんでしょう？よくわかんない
。企んでない。時間に追われることがないんだなと思って
る。ああ、まあなるほどね。
うん、
そういうことです。はい。で、まあこれからもね、生配信続けていければ、いきたいと思っておりますので、まあ時間帯的にね、どの時間帯にすると皆さんが聞けるのかっていうのが、ちょっとわからないので、はい、その辺もちょっと調整が必要なのかもしれないですけれども、まあ大体ね、うん、週末に撮ることが多いので、まあ、その時はツイッターで予告をしますので、ちょっとお楽しみにしてください、ということでございます、
はい。
はい。さあ、今日も終わりましょうかね。
うん、
はい、ではお届けしたのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでした。
っていうのを言う前にごめんなさい、エンディングの音楽をかけるのを忘れていましたので、もう一回、うん、まあこの流れでいきたいなと思っています。はい、じゃあ終わっていきましょう。今から終わります。はい、お届けしたのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでした。
はい、ということで、次回は58回かなということで、お楽しみに。さようなら。
さようなら。
さようなら。